なります。教会の聖書で旧約聖書の4ページになります。創世記3章8節から20節です。司会者が読まさせていただきます。そよ風の吹く頃、彼らは神である主がそのを歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。人は妻の名をエバと呼んだ。彼女が生きる者すべての母だからであった。ここまでです。それではメッセージ、罪の結果と救いの約束と題して、中谷先生に取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。私のメッセージを聞いているうちに眠くなる方が多いようなんですけれども、誠に申し訳ないことですが、しかし、前の教会も私が来て、数年した頃でしょうか、年配の、お年寄りの方が、やはり、席の一番前か二番目ぐらいのところに座っておられて、そして、こっくりこっくりされるんですよね。そうするとその息子さんが言われました。礼拝に来て眠るんだから、こんなに素晴らしいことはないじゃないかと。礼拝に来てメッセージを聞くんだったら素晴らしいと私はそう思ってたのに、眠るんだから素晴らしいじゃないかと言われて驚いたんですが、でもその通りだなと。家で寝ている、そして教会に来ないというのではなくてですね、礼拝に集まって一緒に礼拝しながら眠れる、これもまた恵みだなと、そんなことを思わされたことです。 今日もちょっとややこしい話になるかもしれませんが、ご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。私たちの教団の信仰告白の第4項人間論について学んでまいりました。今日は3度目になります。2回で第4項の最初の2つの文に表された告白を学びました。そこを読んでみますと、はじめに人は神の形に創造され、神と正しい関係にあった。しかしサタンに誘惑され、神の戒めに背いて罪を犯し。そこまで前回学んで、あと一言でしたが、神の形を毀損したというのができなかったんですね。今日はそのところから学んで、合わせてご自分に背いたものをなおも愛して救いに導こうとしておられる神様の恵みについて学んでいきたいと思います。最初に罪を犯した結果ですけれども、毀損した、あまり使わない言葉ですけれども、毀損の毀、これはこぼつとか壊すというふうに読みますね。損、これは損なう、ですからどちらも壊すという意味です。神の形を壊したと。罪を犯す前までは神の形として創造されていた人は、神様と交わって平安と喜び、そして永遠の命を味わうことができましたが、罪を犯して神の形を毀損した、神の形を壊したために、そのままではもはや神様と交わることができなくなり、平安や喜びも失ってしまう、永遠の命を求めてもそれを手にすることはできない、そんなふうになってしまいました。そのことを記しているのが創世記の3章。今日はそこから見ていきたいと思います。罪を犯した結果、人はどのようになったのか。まず二人の目が開かれ、自分たちが裸であることを知ったということです。7節に、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ったとあります。それは五節でサタンが言った言葉通りになったということでしょうか。五節でサタンはあなた方の目が開かれと言っていたんですよね。しかし何度も読み返していきますと、目が開かれて知ることになる内容が違っているということに気がつきます。サタンは五節のところで目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなること、これを言っていましたが、人がサタンの誘惑に乗せられてその実を食べた結果知ったことは、自分たちが裸であることでした。堕落以前から二人は裸でしたけれども、2章の25節によれば、人とその妻は二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかったのでした。それなのに堕落後、二人の目が開かれた結果、彼らは自分たちが裸であることを知った。そして恥ずかしいと思うようになったのでした。この知ったということは、それまで とは違った目で見るようになった。違った視点、違った見方で見るようになった。そのために恥ずかしいと思うようになったということでしょうね。その違った視点というのは、神様の目や神様の見方、神様の視点ではありません。神が善悪を知っておられるように、彼らも善悪を知るようになったというのではなかったのです。その証拠に、彼らはその時から裸を恥と思うようになり、イチジクの葉をつづり合わせて腰の覆いを作って隠すようになりました。裸を恥と思うこと、それは人に対してだけではなくて、神に対しても同じでした。ソロにやってきて、人に呼びかけられた神に対して、アダムは十節で答えています。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であることを恐れて身を隠しています。この場合、彼が恐れた裸であることというのは、肉体的な意味というよりも霊的な意味だと言ってよいでしょう。黙示録の3章の14節から22節、黙示録の3章の14節から22節に、ラオデキアの教会に対する主の言葉が書かれています。聖書をお持ちの方は、黙示録の3章14節以下を開いてください。3章の15節から18節を読みます。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を、金を、火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしなさい。あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。この17節18節でいろんなことが言われています。黙示録の3章の17節18節で言われているさまざまな事柄は、それは肉体的な事柄や物理的なことというよりも霊的な内容のことですよね。17節の裸であることが分かっていない、18節のあなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買いなさいという、この裸も明らかに霊的な意味であると言えます。人は上辺を見るが、主は心を見る。第一サムエル記の16章7節にありますね。主は私たちの人の心を ご覧になるお方です。ですから生ぬるく熱くも冷たくもない、まあ、霊的にですね、熱くも冷たくもないラオデキアの教会の人々の信仰をせめて悔い改めに導こうとされた。その時彼らが裸であるということを指摘して、裸の恥を覆い隠すために着る白い衣を変えと勧めた。その白い衣とはイエス・キリストご自身ですね。義なるお方です。その白い衣を着るということはイエス・キリストを信じるということですね。信じてイエス・キリストによって罪を許されて覆っていただく、そうしなさいと勧めているわけです。創世記に戻って、罪を犯した後自分たちが裸であることを知り、腰の覆いを作って隠して裸であるのを恐れて神様から身を隠したという時も、肉体的な意味というよりはより霊的な意味、霊的な内容、これが重要なことでしょう。自分が神のようになろうとして神から禁じられていたたった一つの約束、それを破ってしまった傲慢さ、自分の罪を知り神の裁きを恐れて彼らは神から身を隠したのでした。もちろん神を恐れるという時、以前もきっと神を恐れていたと思うんですけれども、それは畏敬の念を持っていたという。でも今度は神様を恐れる時、罪を責め罪をお裁きになるお方、そういう権威を持っている、生殺与奪の権を持っておられるお方として恐怖の念を持つようになったということですよね。罪を犯した結果、二つ目のこと、罪を率直に告白せずに責任を転嫁するものになったということです。堕落後、人が初めて神に話す言葉、十節に記されています。三章の十節、彼は言った、私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。こういうふうに彼が言ったのは、九節のあなたはどこにいるのかという神様からの呼びかけに対する応答でした。彼は自分が裸であることを恐れて身を隠したというその事実を神様に向かって語っています。けれども語っていないことがありますね。なぜそうしなければならなくなったのか、その原因については話していません。つまり主から禁じられていた木の実を食べたことについては、これを隠していたのです。そしてそれこそが一番先に正直に告白すべきことではなかったでしょうか。それがあったから身を隠すことになった、裸の恥を知り身を隠すことになったのですから、その原因を告白しなければいけなかったんですよね。 いろんな難しい犯罪が起こって、そしてまあ警察が取り調べをする、動機は何か、これを必ず調べますよね。どんなにひどい、もうそれこそ何人もこう怪我をさせたり殺したりしてしまうような事件であったとしても、その犯人を生かしておいて、そして取り調べをする、なぜこの人はこんな事件を起こすことになったのかという、その事件の事実だけではなくて、それがその事実が起こってくる原因を調べないといけない。そして同じようなことを繰り返されないようにしよう、まあ、そんなことでしょう。罪を犯した時に、その罪について率直に告白しなかった最初の人がまさにそうだったんです。しかし当然のことですが、主がそのことを指摘して問いただされると、12節で人は食べたとしぶしぶ認めて、まあ、白状する。しかしその時言い訳をつけていますね。言い訳をしてはいけないということでは決してありません。私は高校生の時に担任の先生が、何の時だったのかその状況は全然覚えてないんですが、ただ生徒たちを前にして、あなた方は言い訳もできないのかって、叱られたことがあるんですね。言い訳をしないといけないんだみたいに、思ったことがあるんですが、でも確かに言い訳をするということは必要なことではあると思います。でもこの時人がした言い訳、それは罪を犯した責任を他者に転嫁しようという浅ましい下心が見え見えの言い訳でした。しかも罪をなすりつけようとした相手は、この聖書のヘブル語言語から、その語順から言えば、一番最初に出てくるのがこの女という言葉ですね。次に出てくるのは、あなたが与えてくださったというあなたです。つまり主なる神様が出てきて、そして一番最後に私は食べましたとなるわけですね。つまり人はまずこの女に責任がある、次にこの女を与えてくださったあなたにも責任がある、私が食べたのはそのためだと言わんばかりの口調ですね。もしもその時私が神様に代わってアダムの言い訳を聞いたとしたら、私はあたぼうなしにその言い訳を否定しただろうと思うんです。まあ、こんなふうに、あんたよくもそんなことを言えたもんだな、一人ぼっちで寂しがっていたあんたのために女を作り、あんたのところに連れてきた、その時あんたは何と言ったか、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、男から取られたのだから、そんなふうに 言ったじゃないか。そもそも彼女はあなたのあんたの助けでであって、一番の責任者はあんたであって、あの約束ごとを直接聞いたのもあんたじゃないか。そんな責任逃れの言い訳は全く通らないよ。まあこんな感じで言ったりしたかなと、まあ言いたくなる、そんな感じがしますね。しかし主はそんなことで人を責めずに、今度は女に問われて女が答える。13節、あなたは何ということをしたのか。女は言った、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べました。女も同じようにサタンに責任転嫁をして逃れようとしたということです。このような罪の性質、これを私たちも持っている。そのことで私たちがまさにアダムの子孫であるということを明らかにしていると言ってよいでしょう。次に主の恵みの導きについて見たいと思います。一つは、神様は罪を犯した人のすぐそばにまで来てくださったということです。八節、そよ風の吹く頃、彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いたとありますね。神様は人が禁令を破ってしまったということを知らないで来たのでしょうか。そんなことではないでしょう。全知の主が知らないはずもありません。それにもかかわらず主はいつものようにその歩き回り、人とその妻に自分が来たということを知らせられたんですね。そして神様はご自分を避けて身を隠している人に呼びかけてくださいました。あなたはどこにいるのか。全知の主がどこにいるか、そのことを知らないはずもありません。それにもかかわらずあなたはどこにいるのかと問われた。これは罪を犯した人が自分から悔い改めて主の身元に帰ってくること、出てくること、これを、そういうチャンスを与えてくださったからでしょう。強制的に見つけ出して自白を強要する、そんなことはなさいませんでした。神の形として創造された人の自由意志、主体性、これを尊重されたのです。そして三つ目に、悔い改めのチャンスを先ほども見た通り彼らに与えられました。これらのことはまさに恵み深い主のお導きです。お取り扱いに他なりません。事情をすべて確認した上で、神様ご自身が確認するというよりも彼らに確認させる、神様と人との間で合意する、そういう意味で確認して、その上で 14節から19節のところで、男と女、最初にサタンに対して、次に女と男に対して裁きを下されることでした。今日はサタンに対する裁き、14節15節から見てみます。蛇、神である、14節を見ますと、神である主は蛇に言われた、ありますね。蛇はサタンに用いられた道具として、その責任を問われますが、本命はその蛇を使って人を誘惑したサタンです。興味深いことに、神は人間には悔い改めのチャンスを与えるために事情を聞かれましたね。しかしサタンに対しては、事情を聞くことなく、事情聴取することないまま裁きを下されたのです。神様がそのようにされる、神様はサタンに悔い改めのチャンスを与えようとはしておられないということですね。またなぜサタンが存在しているのか、まあ、私たちはしばしばそういう疑問を抱いたりしますけれども、そのことは神様は特に取り立てて明らかにしておられないのです。神様がそうされるのであれば、私たちもなぜサタンがいるのかというように、罪が世界に入ってきたそのいきさつを追求することはやめる。追求すると、いつの間にかサタンの罠に陥りかねない。女がサタンの語りかけを聞いて、サタンと会話をしたことから、女は罪に引き込まれてきました。同じようにサタンについていろいろ考え、それを追求していく、それは彼にとっては締めたものだということになりますね。神様はそれをこの聖書の中で特に取り立てて明らかにしておられないのであれば、私たちもそれを追求するのはやめて、事実神様に敵対するものがある、誘惑するものがあると認めておくことで良いのではないでしょうか。サタンに対する裁きにおいて、罪人にとって非常に大きな希望となる言葉が15節に宣言されています。これは原福音、初めの福音と呼ばれる宣言、ここにメシア予言がなされている希望の言葉です。聖書はこの後、この救い主、ここで予言されている救い主メシアに関する予言がどのように展開していくのか、実現していくのか、そのことを明らかにしているのだと言ってよいでしょう。15節、私は敵意をお前と女の間に お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。私は敵意を置くとまず宣言します。敵意を置く、お前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に敵意を置くというのです。お前はサタンですね。女、ここではエヴァ。お前の子孫とは、サタンの子孫ということになりますね。反キリストだと言ってもよいでしょうか。女の子孫、これはメシア、キリスト、そう理解してよいでしょう。罪を犯した人間は罪の支配に置かれる。神に敵対する者、サタンの支配のもとに置かれて、人間もまた神に敵対するようになってしまう。そこで神は、人間の敵は本当は神ではなくてサタンなのだということをこの宣言によって明らかにしておられるのです。天地万物の創造者であり、私たちに命を与え、私たちの人生を導いておられる誠の神様を否定して、まるで自分自身が自分の神であるかのように考えるとしたら、それは神の敵対者であるサタンの思うつぼだと言えるでしょうね。神様を否定する、神様に敵対するのではなくて、敵対すべき相手はサタンだということをこの時人に神様ははっきりと宣言されたのです。また女の子孫の勝利の予言がなされています。彼はお前の頭、頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。頭を打つ、これは致命傷を与えることです。かかとを打つこと、それでは致命傷にはなりません。ですからこの言葉で女の子孫、つまりメシア、キリストの勝利が宣言されている。キリストの勝利が予言されているわけです。神の御子イエス・キリストを十字架につけて殺すということで、サタンは勝利したかに見えましたけれども、かえってそうすることで罪人の、このキリストによる罪人の贖い、罪の許しの御業が実現してしまう。さらには三日目には死者の中から復活されたことで、イエス・キリストによる最後の敵である死に対する勝利が明白になりました。キリストが再臨されるとき、サタンの頭が打たれて決定的な勝利がもたらされることになるですね。16節から19節のところで、人に対する裁きが宣告されて、生みの苦しみや労働の苦しみや死の苦しみ、さらには自然界の呪いが語られて、まさに 今の世界はその苦悩の中にあると言ってよいことですが、この現福音に予言された通りに、十字架と復活によって、あるいは聖霊を降臨されて昇天されて、された神の右の座についてもう一度来られるというこのイエス・キリストにあって決定的な勝利、サタンの頭が砕かれる、打たれる、これが実現していくわけですね。今は苦しみがあるかもしれない、いや、さまざまな苦悩の中に置かれるけれども、死に勝利された、サタンに勝利されたイエス・キリストにあって、私たちには確かな揺るがない希望があるのです。本当に感謝なことですね。教団の信仰告白はこの後、それゆえ全ての人は生まれながら罪と悲惨、死の支配のもとにあり、思いと言葉と行為において罪あるものである。自分の努力によっては神に立ち返ることができず、永遠の滅びに至ると続いていきます。それゆえ全ての人は、それゆえというのは、最初の人が神に背いて罪を犯した、それゆえにその後の全ての人が、私たちみんなが生まれながら罪と悲惨の中にあるのだと告白しているわけです。最初の人だけの問題ではなくて、アダムの子孫である全ての人の問題、そんなふうに告白しています。私たちも罪の問題を自分自身の問題として考え、その解決のために取り組み、最初の人が堕落した直後になされた予言、その予言を成就してくださった救い主イエス・キリストを信じて、罪の許しと永遠の命をいただく、その希望に生かされていきたいと思います。お祈りします。神様、最初の人が、アダムが罪を犯して罪の家のあらゆる悲惨のもとに、その後の全ての人が置かれていることでありますが、しかしその時すでに神様は救いの計画を明らかに示してくださって、御子イエス・キリストの十字架と復活によってその道を開いてくださったことを感謝をいたします。私たちもこのイエス様を私の救い主と信じて、白い衣イエス・キリストを身に着て、この生かされている世にあって神様の栄光を表していく歩みができるように助け導いてください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。